3月18日土曜日、日本放送 OK コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新行一花です。 OK コージーアップ週末増刊号、今週の放送でセレクトした聞きどころ、今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです。番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの須田慎一郎さんと軍事ジャーナリストの井上和彦さんです。今週もお付き合いください。私はですね、昨日からお休みいただいていますので、ここからは内田由紀アナウンサーが担当します。
さて今週の取り上げたニュースですが、新型コロナマスク着用が個人判断に、アメリカの偵察ドローン、ロシア戦闘機と黒海上空で衝突、日英伊防衛相会談開催へ、次期戦闘機の共同開発を議論、ガーシー氏除名、アメリカシリコンバレー銀行の破綻でクレディスイス株急落、日韓首脳会談安保対話再開へ、岸田総理低所得世帯に一律3万円の現金給付検討を表明、警視庁がガーシー元議員に逮捕状。さて今週の聞きどころですが、3月16日木曜日に飯田康之さんに解説いただきました、アメリカシリコンバレー銀行の破綻でクレディスイス株急落というニュースを解説いただきました。それでは今週のプレイバック。
飯田さんにはまずはシリコンバレー銀行破綻でというところでね、はい、いろいろ飛び火してるようですけれども、
はい、まあ、この問題、まあ、一番最初に気をつけなければいけない点っていうのが、
はい、
アメリカの、まあ、日本でいうとこの地銀、中でもまあイメージとしては第二地銀ぐらいの、まあ、サイズ感の銀行って、
はい、
結構ですね、預金保険の対象外、こういった大口預金ですね、
はい、
大口預金を良い条件金利とかので、集めて運用をなんですね。で、このタイプの銀行って一、はい、人一人の預金者のサイズがでかいんですよ。でさらに言うと、その何十億それ以上の資産を預けている人なので、
はい、
すごいその銀行の経営状態とかによって、あ、ちょっと危ない、で保険適用されないわけですから、そうすると預金を移すんですね。ですから少数の大資産家のお金を預かってるタイプの銀行って、
はい、
ちょっとその預金が3人4人動くと大ごとになっちゃうっていうところがあると。でなぜそういう動きが盛んになってきたかというと、最近金利が上がってますよね、
はい、
金利が上がってくると、まあ、他にもっと有利な投資先があるんじゃないか、であったり、
はい、
または単純に債券の値段が、国債の値段が下がると、その国債または社債ですね、たくさん持ってる銀行って本当に十分な利益得られるのと、含み損抱えてんじゃないのと、いうところで預金者が動いた。そうすると、そういった少数の動きで影響を受ける、まあ、中小の金融機関っていうのが、まあ、厳しい状態になる。で、アメリカの金融当局は、ちょっとこの中小銀行への規制というのを強化する必要があるんじゃないかという議論、はい、になってます。ってのもね、トランプ政権で随分規制緩和されたんですよ。なので、また、例えば受け取った預金のうち、
はい、
どのぐらいの割合を安全資産で持たなければいけないとかっていう規制を、まあ、元通り強化というか、トランプ大統領以前の状態にちょっと戻していく方向性になるんじゃないかと思いますね。
もともとリーマンショックの後に、まあ、規制ちゃんとやらなきゃねみたいなところでやってたものであったわけですもんね、
でやっぱ経済が回復してくると、経済界からもうそのリーマンショックシフトはもうちょっと解除してよっていう、
そんなに資本積んでさ、これ投資できなかったら利益出そうにもできないよというようなね
っていうのが来て緩和するとまた似たようなことが起きるっていうことで、でそれが欧州に飛び火したのもやはり類似のポイント、とにかく少数の 大口の株主預金者、あの問題というのはありますね、う
ん、なるほど。アメリカシリコンバレー銀行の破綻でクレディスイス株急落。15日のヨーロッパの株式市場で一時スイスの金融大手クレディスイスグループの株価が前の日と比べて 20% 以上下落しました。アメリカシリコンバレーバンクの経営破綻を受けてヨーロッパでも投資家の警戒感が強まる中、クレディスイスへの追加投資をめぐって筆頭株主が否定的な姿勢を見せたと報じられ急落につながっております。
はい、
これ筆頭株主はサウジナショナルバンクなんですね。
そうなんです。この資本の国際化を通じてですね、
はい、
株主多国籍化しています。
うーん、
でその中でヨーロッパの金融機関でこれスイスの銀行であるというところに注意が必要で、
はい、
いわゆるユーロエリアではないんですね。
そうか、スイスはスイスフランっていう別の通貨だと。
で、さらにヨーロッパ共通の銀行規制等も適用されない。はい、
なるほど。
で、スイスの銀行というのは伝統的にやはり資産家、世界の資産家のお足を扱うというか、
はい、
お金を扱って運用するという部分がありますので、で、それにしてもちょっとクレディスイス経営危機や合併、その解消等続いたので、
はい、
株主構成がこのサウジナショナルバンクに偏りすぎてるんですね。で、よく安定株主という言い方をしますけれども、
はい、
例えばオーナー一族が、また創業一家が、まあ、半分近く株を持っていますよ、うん、これはこれで安定してるんです、いきなり売ったりしませんから。その一方で 1% 未満みたいな株主がドバーって並ぶ、
はい、
これも安定してるんです。彼らが一斉に同じ動きをするってことはまずないんですね。で、一番まあ危ないといえば危ないのが、
はい、
投資目的の株主が最大株主になってしまう。そうすると投資案件としての魅力があまりないと思ったら、今回の場合であると、
はい、
追加の、まあ、増資と言いますけれども、投資をして、まあ、経営を維持する、または拡大するというのに、うん、筆頭株主が否定的になると、
はい、
それでも、手詰まりになってしまう可能性がある。で、これ、折しもですね、皆さんが大きく株式市場が動揺したのは、
はい、
アメリカで地銀が破綻して、うん、で、その影響が欧州に飛び火する、っていうのは、これリーマンショックの時に非常に近いパターンに見えるんですね。で、実際はまだ不動産絡んでないのでそこまで、まあ、あとはもう一つは、波及したのが、
はい、
ヨーロッパのユーロエリアの銀行ではなくてスイスの銀行であるということで、まあ違うんですけど、やっぱみんなリーマンショックっていうのは頭をよぎった。そうすると、まあ、一部投資家で株を今のうちに、まあ、利益出てるうちに乗ってるうちに確定させたいという動き出ますんで、全面下げになったわけなんですけれども、まあ、実際そこまでの不安要素なのか、実は今回は波及はそこまでしないんじゃないか。あともう一つは、今回、まあ、世界的にもですね、この連鎖破産、とか金融危機を防がなければいけないというのはかなり意識されてるので、ちょっと戻してきたりいいっていう動きもあるんだと思うんですけれども、この海外の、はい、しかも、数少ない預金者とか株主に支配株主になるとこういうことが起きるんだよっていうのを、まあ、同時にちゃんと把握しておかなければならない。
なるほど。
で、やっぱり世界中から資本を集めてますっていうと、一見安全だったり多様性があって安定するかのように思われるかもしれませんけれども、
はい、
さっきの、まあ、地方銀行も大口の預金者に頼ったことが、その大口の預金者がいやもうこれダメだと思ったら急に危機になる。で、クレディスイスの場合も、
はい、
やはりですね、特定の株主、しかもオーナーでもなければ、まあ、もちろん関連会社でもないところ にまあ資本構成頼ると不安定性はむしろ増すんですよね。
これIMF 国際通貨基金のチーフエコノミストもやっていたオリビエ・ブランシャールという人が、うん、はいはい、ツイッターで指摘していたんですけれども、このまあクレディ・スイスの話なんかも含めてだと思うんですが、はい、ストレステストっていうのがあんまりこういう場面では役に立たないかもしれないよねという指摘をしていて、うん、確かにこのクレディ・スイスも自己資本比率なんかで見ると、うん、結構健全だと 10% 超えてるみたいな数字が出たりとか、はいはい、あとそのシリコンバレーバンクに関してもこの銀行の場合は今度小さすぎてストレステストの対象じゃないんだという話があって、そうするとこう規制とかっていうのもちょっと今までとは別の視点が必要なのかもしれないですね。
はい、オリビエ・ブランシャールといえばですね、私大学院生の時は、はい、僕らの世代だと必ず教科書がブランシャールだったので、
そうだったんですか。
懐かしいんですけれども、うん、それは関係ない、ただストレステストというのはあくまでも、はい、資産、つまりどういうところに貸し付けてるのか、うん、どういう資産を持っているかなんですね、うん、
はい、
で今回のクレディスイスの場合は、まさにその自己資本に当たる部分、資本を提供している人の不安定性、なので、これを、まあ、事前に防ぐ規制というのがどの程度必要なのか、はい、私は実は疑問を持っている方で、むしろこういう時に中央銀行が、はい、スピーディーに救済に入ることができる体制、うんうん、こちらの方が重要度高いと私は思ってるんですね。で、どういうことか、中央銀行は銀行の銀行と呼ばれます、はい、で、これっていうのは、最終的に銀行経営に短期的な不安が、生じた時には急速にその銀行に貸し付けて事態の収拾を図る、で、こういったスキームを素早く発動できるかどうか、まあもう実際急ぎ、まあスイス中央銀行は動き始めていますので、はい、まあこの動きによって安心感広がりつつは、今のところ今回の危機についてはあるみたいですね。
確かに一時は700ドル近く下げたダウがその後戻したっていうのは、そういうニュースが伝わったからだとも言われています。中央銀行の救済策というお話がありました。これなんかそれこそ昭和恐慌の時に裏が真っ白な百円札刷ったりだとか、は
い、そしてツイッターでも話題ですけれども、はい、豊川信金事件と。まあ、豊川信金事件っていくつかあるんですけれども、はい、その中での取り付け騒ぎの件とか、
はい、
で、そういったところが頭よぎるわけなんですけれども、うんうんうん、銀行というのは、はい、皆さんからお預かりしている預金ほどには、現金持ってませんと、現金引き出しが急に集中すると対応できないことがある、
はい、
で、現代であれば現金を引き出すっていう人以上に他行の口座に移すっていうことになったとき、そういうときには、日銀当座預金という各銀行が日本銀行に持っている口座を通じて振り替えを行います。そうすると、まあ、どんどんどんどん、他行への振り替えばかりになると、
はい、
日銀当座預金が尽きてしまう、なんていうときに、これが短期的な流れだと、はい、一時的なものだって思ったら、中央銀行はその銀行にお金を貸すことで支えるんですよね。こういった機能を重要視されるわけなんですけれども、
はい、
この豊川信金事件、というのはどういう事件か、これは電車の中での高校生の噂話で、豊川信金が危ないらしいと、危ないっていうのが、はい、なんか銀行強盗とか入って怖いんじゃないのみたいな意味だったらしいんですね、最初は。
そうらしいですね、まあ、1970年代ぐらいですか、ご時世的にそういうことが結構事件としてあったからってい
うのが、ね、そうですね、
ええ、
っていうのが経営が危ないっていうことで、無限伝言ゲームにが始まって、はい、取り付け、みんなでお金を引き出しに行っちゃうってことが起きた、この噂研究の中では最も重要視されてる、はい、
コミュニケーションのなんかで
こう必ず出てくるやつなんですけれども、とは違って今回各、ま、アメリカの地銀、
はい、
そしてクレディスイスの場合も大口の預金者とか大口の株主で、今回の中でもサウジの件というのは今後の経済安全保障を考える上で非常に重要なポイントを提供していて、例えばこの資本の支配的な提供先、主要株主が 大変言葉悪いんですけれども、悪意を持ってこういうふうに資本を引くってことが、今回の場合は単純に投資等の問題であるっていうふうに言ってるんですけど、どこまで本当か分かんないですけどね。
いや確かにその、ね、タイミング的にね、うん、サウジアラビアがイランとの間で国交を回復するんだと、うん、でそれを中国が仲介した、で両方とも産油国でもあると、うん、で今までのこのドルの信用っていうのが、うん、石油を決済するにはドルだよねっていうところの信用から来てたから、うん、これってことは人民元にシフトするのかとかな、そういう想像をしちゃったんですよ。
まさにですね、今回の場合で言うと、その外交系の発端じゃないかっていう噂が、パーッと回ったのも大幅な下げの。はい、原因だと思うんですね。要はこれって、要はサウジを使って、
はい、
アメリカまたはヨーロッパ経済を混乱させようって話じゃないか、まあ、そこまでの話じゃないと思うんですけれども、
これちょっと陰謀論に行き過ぎですかね。
そうそう、でも、うん、そういう噂が駆け巡ると、
はい、
本当か嘘かわからないけど、一旦ちょっと株売っとくかっていうところが出るんですよね。
はい、なるほど。でしかもアメリカで実際に銀行の破綻があったということなど、こうやっぱ世の中にこう不安要素がいっぱいあるところに
最後ちょっと火つけてくるっていう、で、だからこそですね、この経済安全保障ってハイテク製品の輸出規制とかっていう物、物の話が中心だったり、あとは知的財産権っていうところに注目集まりがちですが、もっと古典的な金融資本関係っていうところにも何らかの国際的な規制っていうのが必要になってくると思うんですね。で今回の場合はそういった外交的な問題ではないですが、
はい、
実際そのヨーロッパとかあとアメリカの銀行にできるかはともかく、発展途上国新興国の金融機関っていうのを資本によって、ある程度支配下に置いておいて、
確かにですね、資本とあとは、うん、フェイクニュースの組み合わせみたいなところで、こういうことが起こってもおかしくはない
ですね。そう、不安定化しうるので、各国はですね、中央銀行がいつでもバックアップできる体制っていうのを作っておかなければいけない。逆に言えばそういった体制ができていない状態で新興国が海外からの資本を受け入れると、その海外の、下手したら外交上の、方針転換によっていきなり国の金融部門が危機に陥るってことがあり得る、こういった可能性も考えて、いかなければならないし、その危険性っていうのは昔はもう陰謀論だって切り捨てられたけれども、それだけでは済まない側面出てきてると思いますね。
この後はこれから1週間のニュースの予定と来週のコメンテーターを紹介、後半は番組コメンテーターの対談コーナーをお送りします。どうぞ最後までお楽しみください。
自分よし、相手よし、第三者よし。この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営誌、月刊三方よし経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、月刊三方よし経営の見本誌、さらに小冊子心に残る話ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。詳しくは、日本放送のホームページ内のバナーをクリック。創立96年、道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人、モラロジー道徳教育財団。
OK コージーアップ、週末増刊号。
今回は日本放送アナウンサーの内田裕樹がお手伝いしています。OK コージーアップ週末増刊号。さて、連日 WBC 侍ジャパンの話題で持ちきりでございます。まあね、もう本当にスター選手、大谷選手が打ってよし、投げてよし、走ってよし、インタビューも完璧、顔までいいときて。 いやーね、こんなスター選手がいたらそれ注目度も上がるわけですけど、一個だけね、大谷選手の弱点私知ってるんです。彼トマト食べられないんです。でも私トマト食べられるんです。まあ、逆に言うとトマト食べられることぐらいしか私大谷選手に勝っているというか、なんというかこう自慢できるところはないんですけれどもね。まあでもこの大谷選手だけではなくて、ダルビッシュ選手、吉田正尚選手、村上宗隆選手、ヌートバー選手、佐々木朗希投手と、もうスター揃いですからね、侍ジャパン皆さんも応援してまいりましょう。世界一奪還まであと2勝です。アメリカマイアミで行われる準決勝は21日火曜日、日本放送を聞いて侍ジャパンを応援してください。さて続いてはこれからの予定をご紹介いたします。3月19日日曜日、岸田総理がインド訪問、滞在中にモディ首相と会談。 F1 サウジアラビアグランプリ決勝。3月20日月曜日、 EU 外相理事会開催。3月9日10日の金融政策決定会合の主な意見発表。地下鉄サリン事件から28年、イラク戦争開戦から20年。3月21日火曜日、定例閣議、アメリカ連邦公開市場委員会 FOMC 開催、ワールドベースボールクラシック準決勝。3月22日水曜日、3月の月例経済報告発表。国土交通省が2023年工事地価を公表。ワールドベースボールクラシック決勝。3月23日木曜日、 EU 首脳会議開催。イギリス・イングランド銀行金融政策委員会が金融政策と議事録を発表。統一地方選9つの道府県知事選告示。2022年10月から12月期のアメリカ経常収支発表。アメリカバイデン大統領がカナダ訪問、滞在中にトルドー首相と会談。3月24日金曜日、定例閣議、小池知事定例会見。2月の全国消費者物価指数発表。サッカー国際親善試合、日本対ウルグアイ。3月25日土曜日、春の皇居乾通りの一般公開。自衛隊が東京と大阪の新型コロナウイルスワクチン大規模接種会場の運営を終了。ここまでの情報は内田裕樹がお伝えしました。
内田アナウンサーありがとうございました。続いては来週のコメンテーターのラインナップをお伝えします。3月20日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。21日火曜日、ジャーナリストの有本香里さん。22日水曜日、数量政策学者の高橋陽一さん。23日木曜日、第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さん。24日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです。コメンテーターの皆さんは6時台前半からの登場、ニュース解説をしていただきます。この後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー、ジャーナリストの須田慎一郎さんと軍事ジャーナリストの井上和彦さんです。
OK コージーアップ週末増刊号。
道徳ってなんだろう？思いやりって必要なの？その答えは、道徳を考える月刊誌、ニューモラルにあります。今や日本人の道徳力は世界からも大注目。さあ、あなたも道徳を学びませんか？お問い合わせいただいた方全員に、月刊ニューモラル、さらに小冊子、心に残る話ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。月刊ニューモラルは創刊50年。日々の出来事をテーマに人間力が豊かになるエピソードが満載です。詳しくは日本放送ホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人、モラロジー道徳教育財団。
ジャーナリストの須田慎一郎です。 この配信は日本や世界を取り巻く様々な課題を掘り下げる対談番組です。今回のお相手はモラロジー道徳教育財団特任教授で軍事安全保障外交問題を専門とされているジャーナリストの井上和彦さんです。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今月は井上さんと安全保障をテーマにですね、対談を行っていますが、今回は台湾有事、まあ、これについてもぜひお話を伺いたいんですが、現在の中国の動向などを踏まえて井上さんはどうですかね、台湾有事について、今後どういうふうに展開すると思われてますか。
あの台湾有事のまず危険度っていうのは、私はもうこれは確実にやっぱり高まっているというふうに見ていいと思うんですよね。で、あのアメリカがまあ、早速と言いますか、最近ですね、訓練部隊を台湾に派遣すると、これ実行上もう台湾とアメリカの準軍事同盟化したようなものだというふうに見ていいんじゃないかなと思うんですけども、もともとその台湾有事はですね、このウクライナ戦争の前からアメリカ軍ですら持っていない F-16V という非常にその高性能の戦闘機66機を台湾の方にまあ供与する、で実際その回収事業なんかも行われている今、でアメリカ軍が持っている M1A2 戦車、今度ウクライナに渡すやつ、あのアメリカ軍も主力戦車として持ってるやつを今度台湾に105両渡すと、でいうようなこと、それからアメリカの原子力潜水艦なんかでも搭載しております MK48 っていうあの強力な潜水艦発射型の魚雷、これも渡すと。これトランプ政権の時代にこういうふうなその約束がなされたんですね。であのこの段階で台湾有事に備える動きっていうのはあったんですけれども、まあこれあの前にもちょっとお話申し上げた、あの時も世の中はアメリカが高い買い物をなんか台湾にさせたなんて話してますけど、台湾が欲しがってたんですよ。そのことをちょっと皆さんあんまりにもその物事を矮小化して考えないでいただきたいなと思うんですけれども、でここのところのそのウクライナ情勢を見て、やはり今のどさくさの国際社会の批判がロシアに集中している時に動かないと、これ終わって世界が平和がやってきたっていう時に中国が軍事行動をしたら、お前何やってんだこれはって、今度はもうそのまんま丸ごとって言いますか、それが倍増して中国に対して国際社会が批判をしてくる、これっていうのは中国にとって私はタイミングが悪いと思うんですよね。やっぱり今だっていうふうに思うんですよね。これはこんなことは歓迎したくはない今だっていう意味ですけども、これは非常に中国にとって今を逃すとなかなかやっぱりこうやれない状況だと思うんです。
そしてね、やっぱり一番我々日本人が気にかかるのが、よくね、台湾有事は日本有事と言われるじゃないですか。たびたびね、これはこれについてはいかがでしょうか。やっぱり台湾有事が起こると日本有事になると、まあ、基本中の基本の質問
なんですが、そうですね、
これはいかがでしょう。
いやもうこれはですね、もう日本の安全保障鍵は台湾にありというふうに思うんですよね。あの1万2000キロのシーレーン、中東まで伸びておりますシーレーンのもう好むと好まざるとに関わらず、あの台湾海峡、バシー海峡を日本のいわゆるタンカーが通っていくわけで、この南シナ海も同じですけど、南シナ海で有事になれば当然ながら日本のシーレーンは脅かされるし、台湾がもし、これ中国に兵丼飲み込まれるという意味なんですけども、飲み込まれる、これ軍事侵攻をされた場合には、その日本のシーレーン、つまり日本経済の動脈を締め上げられることになるわけなんで、これはもう日本にとっての最大の脅威になると思いますね。ですからもう台湾がもし例えば中国にその取られても、まあうちは関係ないよっていう話では全くないっていうのは、もうこの地政学的な面を見ても当然あるわけで、そうなってきた時にですね、あのウクライナの情勢と台湾の情勢っていうのはアメリカにとっても違うんですよね。ウクライナの後ろには NATO 諸国がいて、大西洋があってアメリカ大陸になるわけですけど、地図を平面で見た時の考え方なんですけども、ところが台湾がもし取られたら、この日本の沖縄や日本列島を取らずとも中国海軍が見事に今度はアメリカの西海岸まで到達できるんですよね。で、そうするとアメリカが支えるのは西太平洋の戦略拠点のもう拠点の一つグアム、でその後ろにあるハワイ、これ点でしか支えられないんですよね。 点一箇所にしか戦略拠点がないっていうのは、弾道ミサイルで一気に潰せるんですよね。
ああ、なるほどね、う
ん。これものすごく脆弱性があるんです。だからアメリカは日本列島やそして、沖縄、それで台湾というところを守るっていうのは本気度が違うんですよね。実はこれ台湾を取られたらアメリカの安全保障に思いっきり直結するからなんですよね。だから日本列島もこれ同じ理屈なので、よくアメリカは日本のためにアメリカは動かないって言うんですよ、いや日本のためなんかに動かないですよ、当然ですよ、こんなのは、こんなのはアメリカの青年が日本のために血を流すかっていざとなったら多分これは私は考えられないと思うんですけど、私がいつも言っておりますのは、アメリカはアメリカの国益のために台湾を守り日本を守ると、
なるほどなるほど、
こんな理屈になると台湾で有事になった時には在日米軍はもとよりグアムからも、あらゆるところから台湾を防御するためにアメリカは動くはずなんです。自分の国の国益を守るために、そうなった時に日本がこれ他人事では済まないですよと、もう即日本有事だというふうに言えると思うんですよね。
で加えてね、今の井上さんのお話ずっと伺っていくと、
はい、
中国の戦略として、
はい、
実際ね具体的にことは構えないけれども、
はい、
アメリカときちんと対峙していく、はい、アメリカに対して、決して劣勢に立たないっていうことを考えると、台湾だけを取ったんではもしかすると意味がなくて、
はい、
沖縄日本を抑えてこそのその中国の対アメリカ戦略なのかなってお話伺ってると
聞
こえてくるんですけれども、そういった意味で言うと、中国は日本そして沖縄もやっぱり、いろいろな意味で狙っているというふうに
考えて、もう間違いないと思いますよね、私もだからそこはものすごくやっぱりこう怖いことって言いますか、その我が国が他人事ではないというか、中国の戦略からすればそもそも第一列島線という戦略目標と第二列島線というのは、これは小笠原諸島からグアムの方、これすっぽりと日本列島がもうその第二列島線を取ろうと、ここを確保しようとすると日本列島が入っちゃってしまってるんですよね、今第三列島線というのは中国が引いてきたと、どこまでですかって、ハワイなんですよ、こんなも日本列島もう
超えちゃってる、
超えちゃってるんですよ、だから
はるかに超えてると、
オーストラリアもニュージーランドも脅威になってるんで、だから今日本とオーストラリアが連携してるっていうのは、これ同じ中国の軍備拡張のこの彼らの戦略図の中にすっポリと戦略の射程圏内の中に我が国もオーストラリアも入ってしまってるんですよね。
そういった中でね、
はい、
台湾有事に備えて、
はい、
我々日本がやっておくべきこと、備えておくべきこと、具体的に言うとどんなことになるんでしょうか。
私はですね、この集団安全保障という考え方を台湾にも広げるべきだと思うんです。やっぱり部品だとか燃料の供給なんかがお互いができるようにしておけば、これはもうある程度のものはできるんですよ。昔ね、もうこんな時代じゃないです、20何年前かな、私が初めて台湾に行きました時にまだ90年代ですね、台湾軍の車が通ってるんですよ、台湾トラックが、見たらイスズって書いてある、でもそんなもんでもやっぱり日本製なんですよね。だからありとあらゆるところで結局日本のものがやっぱりこう高品質の民間での民需品がですね、やっぱり軍用に転用できるっていうようなことっていうのは、それもうどこ行ってもこれ証明されてたんですけども、まあ、それをこう日本は見た目、要するに種別として兵器というものを輸出しないっていうようなことで、まあ武器輸出はしてませんなんて言ってますけども、だって世界中で使われてたわけですから、だけども今そんなようなその綺麗事で済まないような状況になってきてるので、やっぱり台湾と の, その軍事的な連携というものは、やっぱりやるべきだと思うんですよ。でそしたら国交がないからっていうんですけども、国交ってないって言ったって誰がどう見たってあれ国だろうと、やっぱり安全保障の問題とそういうものっていうのはもう完全に私は切り離して、台湾との連携っていうのはやっぱり私は絶対に模索すべきだと思います。これがやっぱり私重要なことだと思いますし、あともう一つは南西方面で戦うアメリカ軍が戦える環境にをしておくっ ていうことっていうのは、下地島空港を軍用利用できないなんていうような話がありますけども、軍事利用も減ったくれもないですよ。これ、なんかがあった時には日本がもう取られることになるので、そういったようなやっぱり法整備だとか、っていうのはやっぱりしておくべきだと思いますよね。
なるほどね。だからそういった意味で、やっぱりその南西諸島に対する、
はい、
で、南西諸島におけるか、日米の軍事訓練が行われたり、はい、あるいはそこに対して、相当の防衛力の増強が行われているっていうのは、やっぱり台湾有事を意識して、そして今言われた井上さんのお話にあったように、台湾との連携っていうところはやっぱり、南西諸島の防衛強化っていうところに関係してるってことですか。
そうですね。だからもう本当申し上げれば、朝鮮半島で有事があっても、これ、乱暴な言い方を誤解を恐れずに申し上げれば、朝鮮半島がにことが起こっても日本国の経済が干上がることはないと思う、
はい、
これはもちろんその経済的な連携という部分で損害を受けますけども、日本の存立に影響があるかっていうと私はそうではないと思っています、ところが台湾がもし中国に軍事占領されたら日本の存立に関わる話だと、これは大きく私はちょっと分けて考える必要があるなというふうには思います。
なるほどね、分かりました。今月はですね、モラロジー道徳教育財団特任教授でジャーナリストの井上和彦さんにお話を伺っています。次回もですね、この続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
OK コージーアップ週末増刊号、
飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩二の OK コージーアップ。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK コージーアップ週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新行一花でした。